あとそういう初心者の方とかに向けてレンタルとかのもなんかあったりするんですか？
そうですね、母になってから一時期レンタルやめてたんですけど、はい、去年からですかね、レンタル始めていて、まあ、基本的なテント、タープだったりとか、あとは、椅子、テーブル、バーベキューコンロ、あと焚き火台っていう基礎的なものはレンタルしています。
ほぼ全部ですね。
そうですね。
ということは持ってないということはここで試しで、すいません、オールフルレンタルでっていうことも可能は可能。
そうです、今去年からまさにその、はい、手ぶらでプランっていうのを作っていて、
はい、
もう全部、椅子からテーブル、テント、タープ、焚き火台、細かく言うとガスボンベみたいな、
はい、
ところまで全部お付けして、手ぶらで来てもキャンプできますよみたいなプランをがあるので、そちらをご予約いただければもう本当に木の実身のままで来てもらって、
うん、
そのままでキャンプができますよっていうところですね。
なかなかキャンプのねフルセットといいますか、道具を揃えるのも大変だったりもしますけども、でもそういう部分で、これが足りないからレンタルしようとか、いろんなものがフルレンタルもできるっていうと、まあお客様としてはやりやすいかもしれないですよね。
そうですね、やっぱり最近はキャンプ始めてみましたっていう方が結構多いので、そういう方がやっぱり何を揃えたらいいか分かんないっていう声がやっぱりあるので、うん、っていうのでこう初めてを気軽にできるような形でそちらのプランがあるっていう感じですね。
実際にお客様はやはり首都圏の方が多いですか？
そうですね、ほとんどが首都圏で、まあ山梨も含めてやっぱり首都圏の方がほとんどですね、はい。
首都圏の方ってやっぱりこうそういう意味ではこういうこう管理され尽くしてないところの方が楽しみが多いんですよね。
そうですね、まあそこも結構お客様によりきりだと思うんですけど、はい、まあ、うちはそういうこうもう本当全部整地されてるみたいな環境よりかは自然のそのままの環境の方がいいよっていうお客さんにおすすめなところではありますね。こっちの方が実はもっと大きい小川が流れていて、
はい、これ今歩いてるところがまだ第一キャンプ場。
そうですね、第一キャンプ場に2本、
はい、
道がありまして、
はい、
管理棟がない方の道ですね、はい、こっちの方がもうちょっとやっぱり小川が大きいので、お子様で水遊びしたいみたいな方はこちらのサイトを指定される方が結構いらっしゃいますね。
なるほど、本当に木陰に入ると本当に涼しいっていう感じがしますね。
そうですね、やっぱり横に川も流れてるのでこの辺は体感温度がだいぶ低いと思います、うん、
はい。さあ、そして第二キャンプ場へ向かいますが、
第一キャンプ場と第二キャンプ場のこの間にあるエリアなんですけど、
はい、
とりあえず区別としては第二キャンプ場なんですが、
第二キャンプ場
場内としてはプライベート夜景サイトっていうエリアにしていて、今お客様いらっしゃるんですけど、実はここが一番人気のサイトで、ここを見ると甲府盆地が本当に綺麗に見えて、あとこう周りも木で覆われているのでプライベート感もあるっていうところで、まあ、人気度で言ったらうちのキャンプ場で一番人気のサイトですね。
確かに甲府盆地をゆっくり眺めながら、まあ、お昼間でもいいんですけど、これが夜景になっているとちょっとこう高台にあるこのキャンプ場なので綺麗に見えるので、それを見ながらこう一杯飲んでる方なんかも多いんでしょうね。
そうですね、そういう方は多いですね。
さあ、そしてここから今度は第二キャンプ場です、はい、第二キャンプ場はまたきっちりと整地されてる場所とかも開けてるところですか？
そうですね、第二キャンプ場は道から入ってすぐのサイトがあるので、はい、バイクの方とか、
うん、
まあ、結構この辺りが入りやすいのでおすすめですね。やっぱり第一キャンプ場だとだいぶ坂が急なので、
はい、
バイクの方とかだと怖いっていう方がいらっしゃるので、バイクの方、あと夜景が特にここからも見えるので、
はい、
この入り口付近の夜景サイトっていうエリアはバイクの方とか夜景が見たいっていう方にはおすすめです。
ちなみに僕は違うです車がでかすぎる
のそうですね、お車の関係でこっちは第二キャンプ場のっていう方は多いですね、
はい。 またここも入ってきた入り口の方から上の方にずっと奥まであるって感じですよね、はい、今日も平日にもかかわらず多くの方がいらっしゃってますね。今ってどうなんですか、やっぱりソロの方も多いんですか。
そうですね、だいぶソロの方は増えたなっていうのは感じますね。やっぱり前までだとこうバーベキューとキャンプが一緒みたいな、こうみんなでワイワイみたいな方はすごく多かったんですけど、はい、今はこう本当に一人で秘密基地を作るみたいな感覚で来てる方が多いですね、
うん、実際に第二キャンプ場に来てみますと本当にこうちょっと開け度合いが第一とはちょっと違うって感じですね。
そうですね、うん、
本当にそれぞれはもう自分の選択肢だから面白いですよね。お客様の方にどっちがいいって言われてもそれはもう好みですからってところ。
本当に好みなので
さあ、それではちょっとこちらにいらっしゃるお客さんも常連さんなんですかね。
いつも来ていただいていて。
あ、じゃあ常連の方にちょっとお話をお伺いしたいと思いますが、お名前を恐れ入りますが、
はいはい、岸山と申します。
岸山さん、はい、岸山さんはもうこちらの黒坂オートキャンプ場よくいらっしゃるんですか。
そうですね、いつも利用させていただいてます。
大体年間どれぐらいいらっしゃるんでしょう。
そうですね、多い時は 6,7 回ぐらい。
そうですね、うん、もういつぐらいからいらっ
しゃるんですか。黒坂を利用させていただくようになってもう大体6年7年は経ちます。
なぜこちらだったんですか。
もともとは、キャンプ好きでいろいろやってたんですけど、地元でどっか近場ですぐに来れるところでアクセスがいいところと、あと自然が残ってるところっていうのをいろいろこう探してここを見つけました。
ということは山梨県内の方ですね。
そうです、はい。
まあこのサイト見てますともう個性完全に溢れてますよね、
はい、
まず一番目につくのが鹿の角がありますね。
ありがとうございます、はい、
これ全てのもののギアのところに鹿の絵のところに鹿の角をつけてらっしゃるんですけど、はい、これご自分でやってらっしゃるんですか。
そうですね、趣味でやっております。
ナイフのところの絵のところもこれ全部鹿の角に加工してらっしゃいますよね、
はい、
これはじゃあ自分で黒坂オートキャンプ場に来て楽しみはこういうものも作りながらみたいな感じ
ですか。そうですね、はい、やっぱり自分だけの空間を作って自分だけの時間を楽しむっていうのが僕のモットーなんで、はい、
それはやっぱりご自宅ではできないというかまた違う。
そうですね、やはり日頃の喧騒から逃れたいっていう意識の中でこの自然が残ってるところっていうのを選んでわざわざ来てます。
で、はい、またそういう意味で言いますと近いっていう県内なので近いっていうこの利点っていうのもあります
ね。ありますね、はい。
まだこの黒坂のオートキャンプ場に来たことがないというときに、いや常連からここは進める、こういうここがね黒坂オートキャンプ場いいところなんだよってどんなところなんですか。
はい、まず都心の方から来られる方にとってはアクセスがすごいいいと思います。で、山梨自然がたくさん残ってる中でその自然をうまく利用したいいキャンプ場っていうところがもう僕のおすすめですね。で、管理人さんたちもやっぱり親切にいろいろご指導をしていただいたりとかっていうのもありますし、料金も、ね、決して高くはないです、うん、で、なんでしょうね、居心地がいいですこの森は。はい、もうついここへ来たくなるっていうくらいのところですね。
山本さん、
ありがとうございます。
つい来たくなるんだそうです
ありがとうございます。
そういうのってやっぱりこう管理人としては非常に嬉しいんじゃないですか。
そうですね、嬉しいですね。
しかもこのご常連さん楽しみ方がすごい個性的ですよね。なんでおでんなんでしょうか。おでんですよね多分。
おでんです今日はちょっとゲストをお迎えするという予定で、たまにはそろそろ夜が涼しくなってくるので、
じゃあこの後はおでんパーティーで、
はい、
すいません、これちょっと中見せてもらってもいいですか。
いいですか。
うわ、
まあ一応こんな感じですけど、
いろいろタコがあったりとかウインナーあったりとか、もうこれご自宅でちょっと仕込んできました。
そうですね、仕込んできました、
はい、完璧完璧お見せしようじゃないですか
ありがとうございます。
あれでちゃんとシャインマスカットもありーのということで、
はい、
すいません、いろいろお話ありがとうございました。
ありがとうございました。